ジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りします。第45回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていらっしゃる方、今では100人を超えておりまして、この時間はその会員の皆様をご紹介して、ご活動や思いを語っていただく時間です。さて、今月ご紹介いたしますのは、マルキュー小山園西野都院店店長の渡辺和正さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの宇治茶といえば、
はい、
マルキュー小山園ということで、私もあの家の近くでお店の前を通ってはいるんですけれども、なかなかあのおーっと目を引くような外観の店舗だなということをお見かけしておりましたが、なんと今日はその店長さんに出していただきました。
はい、お願いします。
暑い中ありがとうございます。
いえいえ、ね、暑いですね。
まずはじめにお店のご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、あの私があのマルキュー小山園の西野都院店っていうところから寄せてもらってるんですけども、
はい、
あのお店自体はお池の西野東院下がるのところで、京町屋をお借りしてちょっと、1階のところに店舗と、小さな喫茶を設けておりまして、あのお客様に来ていただいております。
はい、この本店が宇治の方に
ありますよね。あ、そうです、はい、そうですね、本店は宇治の小倉町というところにありまして、あのだいたい 300-400 年前、江戸時代の元禄の頃からあのお茶を作って、であのそれをあの全国のお茶屋さんにあの卸したりして、あの今日に至ってます。
で、西野都院店ができた時が何年とおっしゃっておられますか。
そうですね、2008年になるんで、
はい、
あのおかげさまで10年越すことが、はい、できました。はい、
そうですね、その当時からのラジオカフェと の, あの会員として支えていただいているということで。
あ、そうですね、あの、まあ、うちもともと会社は宇治なんですけども、
はい、
あのちょっとね、市内のお客様にも直接販売できるようにってお店作るときにやっぱり市内に寄せさせてもらったので、まあ、そこでいろいろね、活動を、ね、あの支援させていただけることもあればなと思ってたら、あのこちらとのもともとちょっと役員の方で、あのこちらの上の方とあのお付き合いがあったので、はい、参加させていただいております。
ありがとうございます。渡辺様もその頃からの。
あ、そうですね、あの西野都院店のオープニングから、はいはい、あの今日まで、はい、あの携わっております。
その時もっと前からと、あのこれまでのいろいろな、
はい、
あの情勢、ラジオの歴史も変わりましたし、うん、宇治茶の歴史というのはどうでしょう。何か変わりましたでしょうか。
あ、そうですね、宇治茶の歴史、今逆にね、あの、抹茶のスイーツのブームっていう形で、そうですね、あの近年で、ね、今までちょっと10年20年前には考えられないほどその抹茶スイーツというものがあの活況になってまして、そのおかげで、まあ、宇治茶もあの注目をしていただいているんですけど、まあ、それもあるんですけど、やっぱり、ね、急須で飲むお茶っていうのが、まあ、宇治茶の本質の一つもあるんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそちらはね、この社会の雰囲気の変わりようで、なかなかお茶の葉っていうのはね、実は宇治茶は厳しい面があるんですね。スイーツはいいんですけど、はい、
なかなか、あの私も申し訳ないですけど、あの家マンションに急須がなくて、はい、実家の方にはあるんですけど、
ね、はいはい、
なかなかその急須でお茶を飲む機会というのも減ってますよね。
そうですね、一番その、ね、まあ、宇治茶って一括りに言ってもね、その茶道の抹茶から、あとは急須でも玉露煎茶とか、
はい、
いろんな種類あるんですけど、やっぱり特にね、そのね、急須でお茶の葉をね入れてお湯を注いでちょっと待って茶碗に注いでっていうのがやっぱり一番減ってきてて、そこがね、やっぱお茶を作り手としてはちょっと寂しい形なんで、なんとかね、それがいい方に逆転しないかなっていうのは願ってますけど、はい。
そういった中で西野東院店さんは茶房も構えていらっしゃるということで、はい、そちらについても伺ってよろしいですか。
そうですね、もともとねお茶の販売の部門だけ作ろうかっていう話もありましたし、うちの会社自体はお茶を小売業卸しの方が多かったんですけど、やっぱり今申し上げたようにその、ね、その抹茶スイーツはともかくとしてそのお茶自体を、ね、飲むっていう機会っていうのがみんな減っておられて、まあ、ペットボトルはあるんですけど本当のお茶を飲む機会が減っておられるので、ね、全部ご家庭でってなるとなかなか大変かと思うんで、逆に我々がお茶をお入れしてその急須で飲むお茶の本質も知ってもらえたらなと思いまして、そういう喫茶スペースも設けております。
なんとといいますか、渡辺さんはですね店長という形店長というお名刺に書かれていたのと、もう一つその横に日本茶インストラクター、こちら書かれていたのですが、
はいはい、そうですね、ね、なんかインストラクターなんでなんか教えるみたいな感じ体操になってしまいそうなんですけど、これ日本茶インストラクターっていうのは我々だけじゃなくて全国のお茶の事業者がね共同で日本茶インストラクター協会っていう協会を作ってまして、そこでお茶の入れ方っていうのを皆さんに説明できるようにちょっと勉強させてもらって、ちょっと試験もして、それで OK ってしたらこう認定として日本茶インストラクターとして認定できるしてもらえるんですけど、まあ、その日本茶インストラクターは何するかっていうと、まあ、急須でお茶を美味しく飲んでもらうのの啓発活動が一番メインにはなりますね、はい、
日本茶という罠まさに和とインストラクターというカタカナがなかなか面白い組み合わせですね
そうですね、本当にね昔はもうご家庭でね、そのね、おじいちゃんおばあちゃんとかがねもう日々急須で入れて、でそこからまあ、ね、次の世代で普通に急須で入れて、で、まあね、ご家庭自体がね何世代もおられてそういう感じだったと思うんですけど、今はね結構ねここに独立した家庭になってますとそういうつながりもなくなりますんで、もう急須の使い方自体どうやったっけ、お茶入れのどうやったっけってなって、もうペットボトルでいいかなってなってしまうとちょっとお茶の葉の魅力が全然伝わらないっていうので、インストラクターっていうとあれなんですけど、まあ、機会があったら皆さんの前でご説明したりしてお茶を家で美味しく飲んでくださいねっていう感じになりますね。
その茶房に来られた方やまたインストラクターとしてご紹介をされている時のお客様といいますか、はいはい、来られている方の反応というのはどういったものがありますでしょうか。
そうですね、やっぱりそのね丁寧に入れさせてもらったお茶飲んでもらってはすごい美味しいとか香りが違うとか、そういうのは言っていただけると嬉しいですし、でそこからじゃあちょっと家でお茶の葉買って帰りたいってなられるともっともっと嬉しいですし、そういうふうにまあ小さいながらでもちょっとでもねお茶の良さを広まっていったらなとは思ってますね。
あとその今お話を伺いながら私の中で、
はいはい、
急須を使ってお茶入れてる時のことを思い起こしてみたんですけれども、はいはい、ペットボトルだともうすぐ蓋開けたら飲めちゃう。
そうですね、はいはい、
ただ急須だと入れる時間というのがありますよね、
はいはいはいはい、
その時間ってすごくこう手間があって、
はいはい、
充実してる時間だなというのを、
そうですね、そうですね、やっぱりそこをね充実した贅沢な時間ってね思ってもらえるようなのがいいかなと思います ね、はい、ね自分の手で美味しいものを作ってるっていうのもまたすごく考えれたらね気分のいいことかなと思いますんで、それをね単に面倒くさいってなってしまうとちょっと寂しいかなっていう感じですね。
お茶には他にも楽しみ方があるということで伺っておりましたが、
はい、
茶歌舞伎、
あ、はいはいはい、
こちらについても教えていただいてよろしいですか。
はい、そうですね、茶歌舞伎って言いましてね、結構昔からあることなんです、はい、昔は、戦うお茶って書いて闘茶っていう言い方もあったりとかで、お茶の味を当ててそれで競い合う、もともとはゲームみたいなものだったんですね。で今はお茶の味を当てる鑑定技術をそれで切磋琢磨する競技会みたいな感じになってます。で、茶歌舞伎ってお茶の茶に歌舞伎っていうのは2つ意味があって、昔はその、味の当て鑑定ゲーム大会で歌舞伎ものの歌舞伎で ああいう、遊び的な意味合いもあるのと、今は香りを 香りっていう字を当てて、かで服はあの、お薬とか服用するの服、まあ、洋服の服でもあるんですけど、それで茶歌舞伎って言って、お茶の味香りをあのいろいろ聞き分ける、あの鑑定するっていうあの競技になりますね。
何度もこちらにもあのされているということで、ご出場されているということで、
はい、あ、そうですね、あの結構業者やっぱりお茶の味が分かると、そのお茶の仕入れが上手になるとか、お茶のブレンドが上手になるっていう形になりますので、結構あの業者間であのいろいろ試合みたいなものがあって、京都の中の地区大会があって、京都の中の、全地区が集まって京都府大会があって、次は都道府県代表が集まって全国大会があってっていうので、みんなそれでね、その味の鑑定技術を競い合って、まあお互い、まあそれ、まあある意味勉強会にもなるんですね。それぞれ味がいろんな味に接するので、でそういうなんで、あの私もちょっとまあ一応仕事をしてますんで、お茶のあのそうやって出させてもらってますね。はい、
その大会が予選何戦と何個もあるというのを聞くと、はい、本当にもう競技ですよね。
競技ですね。結構もう真剣勝負で、まあ、はい、はい、でその時はね、自分の会社ではなく他の会社さんからも来られて、結構ね、まあライバルであるけど戦友みたいな感じで、結構だから毎年競技になると顔合わせる顔ぶれて大体決まってくるんですけど、はい、結構それが楽しみで。で同じ地区大会でね、あの勝ち上がって一緒に代表チームのメンバーになりますと、すごく連帯感があって、あのサッカーとかまではいかないですけど、ああいう代表チームっていうののちょっと面白さを味わうことができますね。はい、
ありがとうございます。あのもう少しで、あの間もなく時間となってしまうんです
けど、すいません、いっぱい喋ってしまいました。
いえいえ、あっという間で、あの最後にですね、はい、今後の展望について伺ってよろしいでしょうか。
はい、あ、はい、そうですね、まあ、あのうちのね、丸久小山園としては、そういうふうにね、あのお茶をね、どんどんどんどんあの普及いうかね、美味しいお茶の味を知ってもらう人を知りたいで、まあ、宇治茶っていうのがやっぱり、うん、あのね、自分らで言うとあれなんですけど、全国で一番美味しいお茶どころやと思いますんで、うん、あのそういったお茶の本質の味をちょっとでもみんなに知っていただけたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。これからの暑い季節ですね、
はいはい、
もうすっかり暑いですけれども、はい、あのお茶の楽しみ方、今度は冷たいお茶でも、
そうですね、はい、やっぱり、ね、暑い時期はね、ね、さすがにね、熱々のお茶っていうのはもちろん暑い時に暑いっていいと言うんですけど、あの水でね、あの抽出した水出しのお茶とか、あとうちの会社っていう言い方はあれなんだけど、水で立てられるお抹茶っていうのがね、水からあのお茶煎で泡が立って、そこに氷浮かべて飲むとね、とても爽やかで、あの美味しいですし、そういう冷たいお茶もね、これから皆さんにお勧めできたらなと思いますね。
はい、この冷たいお茶も飲みつつ、
はい、
これからの夏と、はい、そしてこれから、ご協力いただいて、楽しんで、
はい、
夏乗り切ってい
ただければ
と思います。
はい、今後も、はい、よろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
そろそろ番組の終わりの時間となりました。今月のお越しいただいたゲストは、丸久小山園西野豚飲店店長の渡辺和正さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りしました。